10、情報ボックス。市役所の問い合わせ先、電話、代表、71-2000、ファックス、71-5000、穂高健康支援センターを除く。10-1、募集。県営住宅入居者募集。問い合わせ、建築住宅課住宅係、電話、71-2245、ファックス、72-3569。県住宅供給公社では、県営住宅入居者を募集します。募集内容、空き家募集、10月1日に入居が可能な住宅の募集、補欠募集、募集時に空き家はないが、6ヶ月以内に空き家が出た場合の募集、応募資格、県内に在住または勤務している人、同居または同居しようとする親族、結婚予定含むがあること、単身の場合は 2DK までの住宅、住宅に困っていること、収入が一定額以下であること、申し込み者と同居者が暴力団員でないこと、募集団地、松本地方事務所管内の県営住宅、詳細は問い合わせください。申し込み、8月22日月曜日から31日水曜日までに必要書類を揃えて県住宅供給公社松本事務所の窓口へ申し込みください。27日土曜日、28日日曜日も受付可能です。問い合わせ、県住宅供給公社松本事務所、電話 47-0240、 ファックス 47-8902。 新規就農者住居支援、問い合わせ、農政課集落支援担当。新規就農者住宅の入居者募集と家賃補助制度を行っています。対象者共通事項、市内で就農して5年以内の農業者、または3年以内に市内で就農することが確実な農業研修者で、農業経営に意欲的かつ現実的な営農計画を持ち、農業の担い手として市の農業の活性化に貢献することが期待できる人。新規就農者住宅入居者募集。募集内容、1個、三郷小倉3482番地4、東小倉シート、種別1階建て 2LDK、 バストイレ付き、家賃月額15,000円、入居期間原則5年間。申し込み、入居希望者は8月22日月曜日から31日水曜日、土日を除く、午前8時30分から午後5時、農政課集落支援担当へ連絡ください。応募多数の場合は、営農計画書等で入居者を決定します。新規就農者向け家賃補助制度。市内の民間賃貸住宅に居住する新規就農者、農業研修者に対して家賃の一部を補助します。対象者共通事項のほかに次の要件を満たす人、自己の居住のために三親等内の親族以外の者と賃貸借契約した者、補助額、賃貸料月額2万円以上の賃貸住宅に入居する場合に月額1万円、補助期間3年間。申し込み、希望者は農政課集落支援担当へ連絡ください。問い合わせ、農政課集落支援担当、電話 71-2429、 ファックス 71-2507。 エンジョイシニア実践お達者塾赤品、参加者募集。問い合わせ、介護保険課介護予防担当、運動と介護予防や健康に関する幅広い知識を身につけ、実践することを目的とした教室を開催します。今後、堀金でも開催予定です。 日時10月3日月曜日から12月26日月曜日の間で週1回、おおむね月曜日の午後1時から3時。会場、赤品総合福祉センターアイリス。対象、市内在住のおおむね65歳以上の人。関節疾患のある人は要相談。医師から運動制限の指示がある人は参加できません。内容、運動実技、認知症予防や生活習慣病予防、口の健康など、介護予防や健康に関する学習会。定員20人先着順。参加費無料。持ち物、水分補給できるもの、タオルなど。申し込み、8月22日月曜日から9月2日金曜日の間に、電話もしくは介護保険課窓口、1階11番窓口で申し込みください。受付時間は午前8時30分から午後5時。問い合わせ、介護保険課介護予防担当、電話 71-2474、ファックス 71-2503。慰霊友好親善事業、問い合わせ、長寿社会課福祉政策担当、電話 71-2253、ファックス 71-2328。 日本遺族会は戦没者遺児による慰霊友好親善事業の参加者を募集します。大戦で父等を亡くした戦没者の遺児を対象として旧戦域を訪れ慰霊追悼を行うとともに同地域の住民と友好親善を図ります。参加費10万円、集合場所までの往復交通費、帰国時の国内宿泊費、渡航手続き手数料などは別途必要。参加資格、戦没者の遺児、今回実施する地域、実施地域周辺の公開場での戦没者も含む、以外の人の参加はできません。実施地域、実施地域及び日程は市ホームページにて公開しています。詳しくは財団法人日本遺族会事務局に問い合わせください。問い合わせ先、申し込み方法について、長野県遺族会、郵便番号 380-0928、 長野市若里7丁目 1-7、 電話 026-228-0334。 日程等について、財団法人日本遺族会、郵便番号 102-0074、 東京都千代田区九段南 1-6-17、 電話 03-3261-5521、 ファックス 03-3261-9191。 ふるさと CM 大賞長野作品を募集。問い合わせ、秘書広報課、秘書広報担当。電話 71-2400、ファックス 71-5000。市の観光や自然、文化などを宣伝する CM、コマーシャル作品を応募ください。作品内容、市の特徴を表現した30秒間の未発表コマーシャル作品、20文字以内のタイトルを明記してください。応募点数1団体1点まで。対象者、各種団体、市民、勤務者、学生、生徒など。作品企画、家庭用・業務用ビデオ、静止画像も可能。参加費無料、制作費は応募者負担。申し込み、9月末日までに作品を添えて申し込んでください。市でまとめて主催者長野朝日放送へ郵送します。松本技術専門校入校生募集。問い合わせ、商工労政課、商業労政係、電話 71-2041、 ファックス 72-1340。 県が設置運営をしている公共職業能力開発施設である松本技術専門校では、平成29年度、 入校生を募集します。募集課、店員、電気、設備課30人、自動車整備課25人、建築課20人。訓練期間、平成29年4月から平成31年3月の2年間。詳細は松本技術専門校へ問い合わせいただくか、専門校ホームページをご覧ください。募集日程等、試験区分、推薦選考、受付期間、10月3日月曜日から21日金曜日、選考日、10月28日金曜日、合格発表、11月4日金曜日、一般選考第1回、受付期間、11月4日金曜日から21日月曜日、選考日、11月28日月曜日、合格発表、12月5日月曜日、一般選考第2回、受付期間、12月16日金曜日から1月6日金曜日、選考日、1月16日月曜日、合格発表、1月23日月曜日。専門校ホームページで関連資料を入手できます。一般選考に応募する場合は、応募前に最寄りのハローワークで各種援護措置について相談ください。問い合わせ、長野県松本技術専門校、松本市ことぶき北 7-16-1、 電話 58-3158。 URL http://www.plif.nagano.lg.jp/松木線/。繰り返します。http://www.plef.nagano.lg.jp/matsugin/。自衛官等募集。防衛省では特別職、国家公務員、自衛官等の受付及び試験を実施します。試験種目、応募資格、受付期間、試験日の順にお伝えします。陸上自衛官、看護、男女。看護師免許有し、保健師または助産師免許を有する人、見込み含むで36歳未満の人。受付期間、9月1日木曜日から9月30日金曜日まで。試験日、11月26日土曜日。防衛大学校学生、推薦、男女。高卒見込み含む21歳未満の成績優秀かつ生徒会活動等に顕著な実績を収め、学校長が推薦できる人。受付期間、9月5日月曜日から9月8日木曜日まで。試験日、9月24日土曜日、25日日曜日。総合選抜男女。高卒見込み含む21歳未満のもの。自衛官は23歳未満。受付期間、9月5日月曜日から9月8日木曜日まで。試験日、1時、9月24日土曜日。2時、10月29日土曜日、10月30日日曜日。一般前期男女。高卒見込み含む21歳未満のもの。自衛官は23歳未満。受付期間、9月5日月曜日から9月30日金曜日まで。試験日、1時、11月5日土曜日、6日日曜日。2時、12月6日火曜日から10日土曜日。防衛医科大学校医学科学生、男女。高卒見込み含む21歳未満。受付期間、 9月5日月曜日から9月30日金曜日まで。試験日1時10月29日土曜日、10月30日日曜日。2時12月14日水曜日から16日金曜日。防衛医科大学校看護学科学生、自衛官候補看護学生。男女、高卒見込み含む21歳未満。受付期間9月5日月曜日から9月30日金曜日まで。試験日1時10月15日土曜日、2時11月26日土曜日、11月27日日曜日。問い合わせ、自衛隊長野地方協力本部、松本地域事務所広報センター信濃、電話 36-2787 まで。
10-2講座、秋季愛犬しつけ方教室。問い合わせ、環境課環境保全担当、電話 71-2491、 ファックス 72-3176。 犬との信頼関係を作り、毎日を安全で楽しく暮らすためのしつけ方を学びます。応募資格、次の条件を満たす人、市内及び近隣市町村に在住、県動物愛護会安曇野支部会員であること、開講日に入会可能、年会費1000円必要、参加犬の年齢が生後3ヶ月以上であること、狂犬病予防ワクチンや各種予防ワクチンを接種してあること、費用5000円、テキスト代含む。定員先着順30組。その他、開講日は犬を連れてこないでください。犬種は問いませんが、1家族1頭が基本です。問い合わせ申し込み、8月22日月曜日から9月20日火曜日に、松本保健福祉事務所内、長野県動物愛護会安曇野支部事務局、電話 40-1943、 ファックス 47-9293 へ申し込みください。開催日程等、内容、開講式、学科講習、日時9月25日日曜日13時30分から16時、開催場所、堀金支所3階会議室1。実技講習4回、雨天の場合翌土曜日、時間はいずれも日曜日の9時30分から11時。第1回10月2日、第2回10月9日、第3回10月16日、第4回10月23日。開催場所、南安曇農業高校第二農場日輪社、堀金烏川1773-2。閉講式もこの場所で行います。閉講式、実技演習、雨天の場合翌土曜日、10月30日日曜日9時30分から正午。クローン病療養者に対する医療講演会と栄養講座。問い合わせ、穂高健康支援センター健康推進課健康支援担当、電話 81-0726、 ファックス 81-0703。 松本保健福祉事務所では、クローン病療養者及びその家族に対して療養生活に役立てていただくことを目的として、医療講演会と栄養講座を開催します。日時9月3日土曜日午後1時30分から5時まで。午後1時から受付。場所、松本保健福祉事務所測定室、松本合同庁舎2階。内容、栄養講座、病気と上手に付き合う食生活、医療講演会、クローン病について診断と治療、個別相談。対象、クローン病の療養者及びその家族。参加費、調理材料費として200円程度。その他、個別相談は予約制です。事前に申し込むか、 当日受付で申し込みください。問い合わせ、松本保健福祉事務所健康づくり支援課、電話 40-1938、 ファックス 47-9293、 メールアドレス matsuho-kenko@perf.nagano.lg.jp。 繰り返します。 matsuho-kenko@perf.nagano.lg.jp。 10-3、 お知らせ、臨時福祉給付金、障害遺族基礎年金受給者向け給付金の申請。問い合わせ、長寿社会課福祉政策担当。電話 71-2253、 ファックス 71-2328。 支給対象となる見込みの人に対して8月末に市から申請書を郵送します。2つの給付金を受け取るには平成28年1月1日時点で住民票のある市町村への申請が必要です。1枚の申請書で一緒に申請ができます。対象者等、種類、臨時福祉給付金。対象者、平成28年度の住民税が課税されていない人で、次の条件に当てはまらない人。対象者を扶養している人が課税されている。生活保護の受給者である等。支給額、一人につき3000円。障害遺族基礎年金受給者向け給付金。平成28年度臨時福祉給付金の給付対象者のうち、障害基礎年金または遺族基礎年金を受給している人、ただし、今年度高齢者向け給付金3万円が支給された人は、給付対象になりません。一人につき3万円。提出書類、申請書、受取口座の通帳等の写し、運転免許証、健康保険証の写しなど。詳細は通知で確認いただくか問い合わせください。申請期間、9月1日木曜日から平成29年2月1日水曜日、消印有効。注意、臨時福祉給付金に関する振込詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。申請内容に関して、市から問い合わせを行うことがありますが、ATM の操作をお願いすることや、手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。不審な電話がかかってきた場合は、すぐに警察へ連絡してください。制度に関する問い合わせ、厚生労働省2つの給付金に関する専用ダイヤル、0570-037-192、市民活動サポートセンターがクルリン広場1階に移転。問い合わせ、地域づくり課まちづくり推進係。電話 71-2494、 ファックス 72-3176。 市では市民活動の促進を図るため市民活動サポートセンターを設置しています。穂高支所移転に伴い8月1日月曜日から1階フロアに機能を移しました。ぜひ活用ください。ホームページをリニューアル。市民活動サポートセンター登録団体の活動や、市内で行われるイベント情報を掲載していきます。URL、http://azumino-sk.net/。繰り返します。http://azumino-sk.net/。 事業の紹介、相談、スタッフが常駐し、皆さんの活動に対する悩みを一緒に解決します。情報収集、発信、スタッフが市内で活動している団体を取材します。取材内容については、市民活動サポートセンターホームページや、くるりん通信に掲載します。講座の開催、毎月開催しているクルリン講座では、市民の皆さんの共同の意思の高揚や、市民活動団体のスキルアップを図ります。 第3回クルーリン講座開催。日時8月28日日曜日午前9時30分から11時。場所市役所4階大会議室東。内容講座取材の仕方、わかりやすい記事の書き方。講師株式会社市民タイムス編集局長高橋凛太郎さん。対象どなたでも参加できます。参加費無料。終戦当時引き上げ者の皆さんからお預かりした通貨証券等を返還。問い合わせ長寿社会課福祉政策担当。電話 71-2253、 ファックス 71-2328。 名古屋税関では終戦後に外地からの引き上げの際に税関などに預けられた通貨や証券等を返還しています。請求問い合わせは家族でも可能です。心当たりのある場合は気軽に問い合わせください。返還している通貨証券等、上陸地の税関海運局に預けられた通貨証券等、帰国前に在外公館や日本人自治会等に預けられた通貨証券等のうち、その後日本に返還されたもの、通貨旧日本銀行券、旧日本軍軍票等、証券等、品事変割引国庫債券、大東亜戦争割引国庫債券等。問い合わせ財務省名古屋税関監視部監視通関部門。電話 052-654-4060。 名古屋税関ホームページ URL http://www.customs.go.jp/名古屋/。繰り返します。http://www.customs.go.jp/nagoya/。私有財産、中古公用車7台を売却。問い合わせ、財産管理課管財担当。電話 71-2003、ファックス 72-1340。使用されなくなった中古の公用車を一般競争入札により売却します。一般競争入札とは、入札参加者が価格を競い合って、市があらかじめ定めた最低入札価格以上で、最も高い価格をつけた人が購入する方法です。入札に参加するためには、事前の申し込みが必要です。希望する人は、売却案内書を確認の上、参加してください。申し込み書受付期間、8月22日月曜日から9月21日水曜日、土日祝日を除く午前9時から午後5時必着。入札書受付期間、受付済み書到着日から10月12日水曜日午後5時必着。改札日時、場所、10月13日木曜日午後2時から、市役所3階共用会議室307。当日の応札はできません。公用車公開場所、市役所、職員駐車場、安曇野市豊品5050番地9、王子コンテナ株式会社長野工場北。申し込み、各支所、地域課窓口、または市ホームページから売却案内書を入手し、入札参加申し込み書など関係書類に必要事項を記載の上、期限までに財産管理課管財担当へ提出してください。その他、市の都合により延期または中止することがあります。売却車種等、番号1、社名トヨタハイエース、年式平成12年、走行距離 126,937km、 最低入札価格 242,190円、形状身体障害者輸送車。以下この順で読みます。2、日産アトラス平成13年 16,725km。 104,830円、消防車。3、日産アトラス、平成12年、11,836km、86,950円、消防車。4、日産ダットサン、平成7年、3,134km、55,840円、消防車。5、日産アトラス、平成14年、16,871km、109,090円、消防車。6、日産ホーミー、平成5年、61,264km、59,980円、ステーションワゴン。7、三菱キャンター、平成7年、44,825km、387,170円、ダンプ。住んでいるの意味のスマイル応援制度、住宅改修耐震化付帯工事後期分受付開始。問い合わせ、商工労政課商業労政係。10月1日以降に着工する住宅改修リフォーム耐震化付帯工事の助成申請を受け付けますのでご利用ください。受付開始日9月1日木曜日。補助金内容等。1、住宅改修工事。対象工事金額20万円以上の 10%、上限20万円。2、耐震化付帯工事。耐震補強工事以外の工事金額50万円以上の 20%、上限30万円。1件の住宅に対し、過去の期間も含め1回です。その他、受付は申請書がすべて整った順になります。書類に不備がある場合は受付できません。申請受付期間中でも予算枠上限に達した場合は受付を終了します。制度内容の詳細は市ホームページをご覧いただくか、商工労政課商業労政係まで問い合わせください。電話 71-2041、ファックス 72-1340。宝くじ助成で備品等を整備。問い合わせ、地域づくり課まちづくり推進係。電話 71-2494、ファックス 72-3176。堀金地域の中堀区では、公益財団法人長野県市町村振興協会が行っている地域活動助成事業を活用し、机や椅子等の地区公民館の備品、設備を整備しました。この事業は市町村振興宝くじサマージャンボの収益金を財源としており、宝くじの社会貢献広報事業の一環として地域社会の健全な発展と住民福祉の向上を目的に行われています。第4回明石名駅周辺まちづくり懇談会。問い合わせ、都市計画課計画係。電話 71-2246、ファックス 72-3569。 国道19号の拡幅を契機とした今後のまちづくりについてワークショップ形式で意見を伺います。日時9月2日金曜日。1、午後3時から5時。2、午後7時から9時。なお1、2とも内容は同じです。場所、明石名公民館講堂。対象、明石名地域にお住まいの人。申し込み不要。市議会9月定例会会期日程。問い合わせ、議会事務局庶務係。電話 71-2156、 ファックス 71-2150。 市議会9月定例会を次の通り予定しています。本会議や委員会などはどなたでも傍聴できますので気軽にお出かけください。また、議会ホームページでは、本会議のライブ中継を行っていますので、そちらもご覧ください。なお、会期日程など詳しくは、議会事務局へ問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。会期予定、8月23日火曜日から9月16日金曜日。時間、 午前10時から。場所、市役所3階議場。信州大学市民開放事業後期。問い合わせ、障害学習課社会教育担当。電話 71-2466、ファックス 71-2338。信州大学では大学の授業を高校生を含む一般市民の皆さんにも開放しています。期間、9月下旬から平成29年1月下旬。場所、信州大学各キャンパス。受講料1事業科目9400円。異なる授業もあります。申し込み、後期授業開始日から10月18日火曜日までの視聴期間内に授業を視聴の上、各キャンパスの受講窓口で申し込みください。募集案内は各キャンパス受講窓口または信州大学ホームページから入手できます。郵送を希望する場合は、請求者の郵便番号、住所、氏名を記載し、250円切手を貼った返信用封筒、角型2号封筒 33×24cm を同封し、市民開放事業募集案内請求と主書きの上、次の宛先に請求してください。問い合わせ、郵送先、信州大学学務部、学務課教務グループ総合窓口、電話 37-2870、郵便番号 390-8621、松本市朝日 3-1-1、URL、http://www.信州-u.ac.jp/general/extension-courses/。繰り返します。http://www.sihnsu-udot.ac.jp/general/extension-courses/。信州大学地域戦略プロフェッショナルゼミ受講生募集。信州大学では社会人の実践型課題解決リーダーを育成、地域戦略プロフェッショナルゼミの受講生を募集します。ゼミでは信州の中長期的な地域課題をテーマに実践力の育成を図ります。実施期間、10月から平成29年3月、場所、長野市、松本市等、各コースによって異なる。内容、中山間地域の未来学3、芸術文化の未来学3、環境共生の未来学3、定員、各ゼミ最大30人、志望動機などにより選考、募集期間、9月5日月曜日まで、受講料2万円、全15回、全コース共通、その他実費がかかる場合があります。申し込み、詳細はホームページをご覧ください。URL、http://www.信州-u.ac.jp/institution/areas/。繰り返します。http://www.sihnsu-u.ac.jp/institution/areas/。 問い合わせ、信州大学産学官連携地域総合戦略推進本部、電話37-2075、ファックス37-2076。8月は電気使用安全月間。感電災害は夏場に集中して発生します。経済産業省では毎年8月を電気使用安全月間として電気の安全な使用を呼びかけています。以下の点に注意し、感電事故を防止しましょう。1、 不良電気設備を使用しない。2、電気を正しく使用する。3、漏電遮断器を取り付ける。電気製品にはアース線、接地線を取り付けましょう。問い合わせ、中部電気保安協会大町営業所、電話 0261-23-2012。 8月の納期、試験民税及び国民健康保険税2期、後期高齢者医療保険料及び介護保険料5期、水道料金、穂高・三郷地域、下水道料金、豊品・堀金・赤品地域、納期限は8月31日水曜日。7月分の空間放射線量測定結果。測定地点、本庁舎・豊品。1時間あたりマイクロシーベルト。7月4日月曜日 0.06。 11日月曜日 0.08。19日火曜日 0.07、 25日月曜日 0.08。 いずれの地点においても健康に影響のない値でした。詳しくは市ホームページまたは担当課まで問い合わせください。問い合わせ、環境課環境保全担当、電話 71-2491、 ファックス 72-3176。 10-4 相談、司法書士による登記法律無料相談。問い合わせ、地域づくり課市民相談室。土地や建物の相続登記や会社法人などの設立登記、裁判所への提出書類の作成など、司法書士が関連するさまざまな相談に応じます。秘密は厳守されます。日時9月14日水曜日、1、午前9時から正午、2、午後1時から4時。場所、市役所2階相談室211。定員、先着順12人。申し込み、9月7日水曜日から電話で受け付けます。受付時間は午前9時から午後5時。電話 71-2496、ファックス 72-3176。10-5、防災。花火はルールを守って楽しみましょう。問い合わせ、危機管理課消防防災係、電話 72-6769、 ファックス 72-6739。 火災や事故防止のため、次のルールとマナーを守り、花火を楽しんでください。花火に記載されている注意事項を必ず守って遊んでください。検査が行われ、一定の基準を満たした SF マークのついた花火を使用してください。燃えやすいものが周囲にないことを確認して遊んでください。子供が花火で遊ぶ場合は、必ず大人が付き添ってください。水バケツなどで消火の準備をしてください。万が一火災となってしまった場合や、火傷など怪我をしてしまった場合は、119番通報してください。問い合わせ、豊品消防署、電話 72-3145、穂高消防署 82-3262、 あずさ川消防署 78-2090、 赤品消防署 62-2992。 10-6、 第5回緑の掲示板。豊里地区景観形成住民協定が県知事賞を受賞。市内の景観づくり住民協定団体の一つ、豊里地区景観形成住民協定、金子三郎会長が平成28年度県知事表彰を受賞しました。今回、景観形成功労団体としては唯一の受賞となり、金子さんと前会長の今福千里さんが6月30日、宮沢市長に受賞を報告しました。豊里地区景観形成住民協定は、長野冬季五輪を機に、豊里区内の道路6路線沿いの地権者を中心に締結。区民と協力しながら、沿線の美化や独自の看板規制など、20年以上地域の良好な景観づくりに取り組んできたことが評価されました。金子さんは、受賞に誇りと責任を感じます。 今後は若い世代に活動をつなげていきたいと話しました。 10-7 資源物の品質検査で高評価を獲得。問い合わせ廃棄物対策課廃棄物対策担当、電話 71-2490、 ファックス 72-3176。 市で回収したプラスチック製容器包装とペットボトルは毎年品質検査を実施しています。本年度行われた検査ではペットボトルは総合評価 A ランク、プラスチック製容器包装は3つある評価項目の中で2つの項目において A ランクという一番高い評価を受けることができました。その一方で資源物として不適切なものの混入も指摘されています。今回の検査では乾電池、カミソリの刃が混入していました。これらが混入していると作業員の怪我や回収車両の爆発事故を引き起こす可能性がありますので、次の説明を参考に適正な分別にご協力をお願いします。ペットボトル、プラスチック製容器包装の正しい出し方。ペットボトル、不適切なものの例、正しい出し方の順に読みます。中身が残っているもの、中を水で軽くゆすぎ空にして出す。ラベル、キャップ、シールがついているもの、シールは剥がす。ラベル、キャップはプラスチック製容器包装として出す。塗料やインクがついていたり加工されたりしているもの、燃えるゴミとして出す。プラマークがあるもの、ペットマークがあるものだけを出す。プラマークがあるものはプラスチック製容器包装で出す。プラスチック製容器包装、不適切なものの例、プラスチック製の製品そのもの、具体的な品物の例、ビニール紐、ストロー、プラスチック食器、バケツ、プラモデルなど。正しい出し方、容器包装ではないため燃えるゴミとして出す。大きなものは40センチ四方より小さく切断する。プラスチック製ではないもの、紙製のカップ麺容器、紙製のヨーグルト容器などは、紙製容器包装のマークがあるものは紙製容器包装として出す。それ以外は燃えるゴミとして出す。ペットマークがあるプラスチックボトル、飲料、酒類、調味料などのボトルはペットボトルとして出す。汚れが落ちにくいものおよび汚れたままのもの、食用油のボトル、レトルト食品の袋、チューブ類などや汚れたままのカップ麺容器、汚れたままのコンビニ弁当容器などは燃えるゴミとして出す。汚れを落とせばプラスチック製容器包装で出せる。 10-8 要注意、詐欺による被害が多発しています。問い合わせ地域づくり課市民相談室、電話 71-2496、 ファックス 72-3176、 市消費生活センター、電話 71-2100。 詐欺による被害が多発しています。今回は詐欺の手口と見破るポイントを紹介します。自分は騙されないと過信せず、周りの人に相談しましょう。身近な人に相談できない場合は、安曇野警察署や市消費生活センターなどに相談しましょう。還付金等詐欺。市役所や金融機関の職員をかたって、医療費の還付金があります、健康保険料の還付金があります、などと偽り、現金自動預け払い機 ATM を操作させて、現金を振り込ませる詐欺被害が多発しています。被害防止対策。市役所の職員が医療費等の返金を ATM で受け取るよう指示することはありません。多額の入出金は ATM ではなく金融機関の窓口で行い、少しでも不審に思ったら金融機関職員に相談しましょう。お金を返しますと言われても、一度は電話を切って必ず誰かに相談しましょう。見破るポイント、犯人は、市役所職員、金融機関などの職員を名乗り、 お金に関わる話をします。ATM 機で医療費や税金等の還付金を受け取るように指示します。一つでも該当すれば、詐欺の可能性が高いです。入居権詐欺。商社の社員や介護サービス会社社員を名乗り、介護施設の入所権が当たった、入所希望者のために名義貸しをしてほしいなど、架空の権利等を譲ってほしいと連絡をし、その後別の犯人から、名義貸しは犯罪だ、逮捕されたくなければ支払いが必要だなどと脅し、動転している被害者がお金を請求された事例が起きています。被害防止対策。身に覚えのない権利や請求には応じないようにしましょう。儲け話やうまい話はまず疑い、周りに相談しましょう。見破るポイント。犯人は、逮捕、裁判など圧力をかけ、多額の支払いを命じます。名義貸しのことは周りに黙っていてほしい、誰にもバレないように処理するなど、一人で支払いをさせようとします。一つでも該当すれば、詐欺の可能性が高いです。被害に遭わないための心得5箇条。1、はっきり断る。2、うまい話はまず疑う。3、財産の内容を教えない。4、うかつに署名、押印はしない。5、迷ったらまず相談。
10-9、各種情報コーナー。さまざまなイベントを名称、内容、日時、場所、定員、費用、申し込み、問い合わせの順に読み上げます。市対京マレットゴルフ初心者講習会。基本的な技術やルールを日本マレットゴルフ協会の A 級公認指導員が指導します。日時、9月5日月曜日、午前8時40分から正午。場所、豊品水辺公園マレットゴルフ場。定員15人。対象一般市民。費用無料。持ち物、筆記用具、マレットゴルフのボール、スティック。貸し出しも可能です。申し込み。豊品マレットゴルフ協会の赤羽克幸さん。電話 72-1594 または市対京事務局。電話 88-3516。受付8月15日月曜日から26日金曜日。市対京バドミントン初心者教室。バドミントンを始めたい人を対象にした初心者教室です。中心バドミントン協会の指導員が基本的な技能やルールとゲームを楽しめるまで指導します。日時、9月1日木曜日から29日木曜日の毎週木曜日。午後7時から9時、計5回。場所、三里文化公園体育館。定員各回60人程度。対象、小学生以上の市民。費用300円。1回のみの参加でも300円。持ち物、運動のできる支度。ラケット、飲み物、運動靴。申し込み、三里バドミントン連盟の中村剛さん。電話 090-8728-9069。受付8月1日月曜日から31日水曜日、平日の午前9時から午後4時の間に、市対京事務局へ、電話 88-3516、当日会場でも受け付けます。普通救命教室、消防署から認定書が発行される普通救命の3時間講習です。万が一に備えてみませんか？運動のできる服装で参加ください。日時10月16日日曜日午前9時から正午まで。場所、豊品武道館柔道場。定員50人。対象、小学生以上の一般市民。費用200円、教材費。申し込み、市柔道協会の柿本聡さん。電話 090-4158-7187 または市対京事務局。電話 88-3516。受付9月1日木曜日から30日金曜日まで。強制店、刑務所作業製品展示即売等。 刑務所に収容されている受刑者の各種教育活動の写真パネル展示や、刑務所作業製品の展示即売を通じて受刑者の社会復帰に向けた取り組みを紹介します。日時、9月9日金曜日から11日日曜日午前10時から午後4時まで。場所、コープ長野安住の豊品店。対象、一般市民。問い合わせ、松本少年刑務所首席矯正処遇官企画担当の榎本健一さん。電話 32-3093、ファックス 33-5807。安住の吹奏楽団第5回定期演奏会。2部構成で吹奏楽オリジナルの曲のほか、聞きなじみのある曲を演奏します。日時、9月4日日曜日午後2時から。場所、豊品公民館ホール。対象、一般市民、定員300人、費用無料。問い合わせ、安住の吹奏楽団実行委員、畑越さん。電話 92-8424。メールアドレス、concert-info@az-wind.com。 メールアドレス繰り返します。concert-info@az-wind.com。 第12回マタニティと子育て中のパパママの集い in 安住の。助産師や栄養士とともに、妊婦疑似体験、分娩疑似体験、沐浴体験、育児体験コーナー、アロマハンドマッサージ、栄養相談写真展、新しい家族の誕生と絆、安住の地区助産師 PR 展を行います。日時、8月28日日曜日午後1時から3時、場所、豊品交流学習センター希望、対象、妊婦さんと子育て中の家族、費用無料。問い合わせ、社団法人長野県助産師会安住の地区、石田さん。電話 090-1869-8303。 小松さん、電話 080-6936-2068。 公共職業訓練建築機械運転パソコン科訓練生募集。小型移動式クレーン、玉掛け、高所作業車運転、フォークリフトの技能講習、パソコン検定の就職に役立つ資格を取得できます。日時、訓練期間10月12日水曜日から12月9日金曜日まで。場所、大北高等職業訓練校、大町市大町 1058-13。 対象、求職者、普通自動車免許取得者、定員20人、費用、受講料無料。問い合わせ、長野県松本技術専門校管理課、電話 58-3158。 申し込み、応募の相談申し込みは最寄りのハローワークへ。第16回安住の平和記念音楽祭。昨年度市主催の平和の集いのビデオ上映や、展示された広島長崎の原爆パネル、平和をテーマに子どもが描いた絵画とポスターを展示します。音楽祭では中心地区で活動する4つのグループが歌声で平和を記念します。日時、戦争と平和展、8月27日土曜日、28日日曜日午前10時から午後5時まで。平和音楽祭、8月28日日曜日午後1時30分から4時。場所、戦争と平和展、堀金公民館会議室1。平和音楽祭、堀金公民館スタジオ2。定員、音楽祭100人。対象、一般、費用無料。問い合わせ、平和憲法を守る安住野の会、電話 73-9330。75周年記念草原展、長野巡回展、長野支部展。75周年記念草原展、長野県巡回展を開催します。国立新美術館で開催した草原展の中から選抜された作品に支部員の作品を加えた約100点を展示します。 日時9月13日火曜日から18日日曜日午前9時から午後5時、最終日は午後2時まで。場所、豊品近代美術館。費用、入場無料。問い合わせ、総研会長野県支部事務所、三枝義彦さん。電話ファックス 73-4782。 親子キャンプ、自然の中でのんびり一息つきませんか？子供たちは家族と離れてちょっと冒険、スタッフと一日思い切り遊びましょう。保護者の皆さんにはその間自由に過ごしていただきます。保育スタッフ、高校生以上、資格不問も募集中です。日時9月24日土曜日午前9時から午後4時。場所、子供、国営アルプス安住の公園、堀ヶ根穂高地区。大人、堀ヶ根公民館、ホリデーユ四季の里。定員、子供30人、先着順。費用、大人800円、子供400円、昼食、保険料を含む。入湯する人は別途必要です。持ち物、野外活動ができる服装、必要に応じて着替え、水筒、雨具、保険証、入浴する人は入浴道具。アレルギーのある子供は昼食。問い合わせ申し込み、参加者氏名、性別、これは親子ともに、年齢は子供のみ、住所、電話番号を入力の上、9月2日金曜日までに、次のアドレスまで申し込みください。子供を虐待から守る会松本、メールアドレス、entry@hmpage.jp、メールアドレス繰り返します。entry@hmpage.jp